どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと、オーダーメイド感覚プログラミング学習サービス、ライレックの開発と講師をしています。このポッドキャストは、私がすごいなと思った人をゲストにお招きして、インタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。20分前後くらいで聞き流せるようなライトなボリュームのポッドキャストを心がけてますので、気軽に聞いてもらえたらとても嬉しいです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、チェックしてみてください。今回はですね、ギャツビーですね、ギャツビー JS のアンケートに答えたら、ギャツビーの中の人と通話をすることになった話というエピソードです。これは何系のエピソードになるかな？感想系かな？うん。じゃあ、感想系の、はい、エピソードになります。はい。そうですね。まず皆さんに先週更新できなくてごめんなさいっていうことをお伝えさせてください。そうなんですよ。最近ね、ライレックの教材作成と、教材提供するためのね、プラットフォームの開発を着手し始めたので、ちょっと忙しくしてたんですよ。で、まあ、実はですね、このポッドキャスト、いつもは、台本、スクリプトを用意してたんですよ。何で用意してたかっていうと、まあそうですね、ポッドキャストを始めたいなって思った時に、プロのね、ラジオの、例えばコメンテーターの方とか、そうですね、ラジオ、ポッドキャストホストしてる方ってどうやって収録してるのかなっていうふうに、ちょっと調べたんですよ。そしたら、ラジオとかだと、大体その、話すスクリプトっていうのはもう書いて用意してるそうなんですね。まあ理由としてはそうしてる方が、こう、例えば話の流れとか筋道とかっていうのがはっきりしてるから、まあ聞いてるユーザーにとっても、まあユーザーじゃないですね、リスナーか、にとっても、こう中身のある話になりやすいっていうことで用意してるそうなんです。で、まあやってたんですよ。ただまあそうですね、それをすると、私何なんですかね、話を書くのがこう遅いというか、こう記事を書く感覚で書いてしまうから、すごい凝っちゃって多分、長くなるんです。そうで、大体前日にその台本書いてたんですけど、できなかったりとかしたものなので、特に先週とかっていうのは、だから、ああ、これも収録できないわって思って、そう、できなかったんですよ。で、やっぱり更新って気軽にしたいですから、そう、せっかくね、毎週水曜日にするって決めたので、そう、9月からだったかな。うん、なんで、そう、だからまあ今日はね、ちょっとなしでテストをしてみてます。だから、いつものなんかちょっと何と違ってしどろもどろだなとかっていう風にね、思ってるリスナーの方もいるかもしれないんですけど、徐々に慣れていきたいと思ってるので、そうですね、許してもらえたら嬉しいです。はい。そう。で、本題なんですけれども、まあ、今日はね、あんまり大それたテーマとかじゃなくって、私がもう純粋に好きなフレームワーク、ギャツビーですね。ギャツビー JS から、その公式ストアのですね、アイテムを送っていただいて、無料で、そう、嬉しかったですっていう、まあ、感想の話ですね。はい。そう。で、まあ、なんでそういう経緯に至ったかっていうと、実はツイッターでですね、そのギャツビーの、そうですね。ギャツビーを使ってるその開発者が、こう、ユーザーとしてね、フィードバック、してくれるのを募集してますっていうのを、ギャツビーの、その、まあ、ツイッターがですね、呼びかけてたんですよ。そうで、まあ、その呼びかけにですね、好きなフレームワークだから協力しますって言ったんですよ。そうで、そしたら、項目でですね、アンケートみたいな感じであって、ズームでのそのヒアリング、協力してくれますかみたいな。でも、なんて言うんですかね、参加強制とかじゃなくって、選択肢として、まあ、もし、その、ギャツビーチームが、その、ズームでヒアリングしますっていう風に決めたら、答えてくれますかっていう感じだったんです、ニュアンス的には。で、まあ、それで、いいよって感じで、OK したら、意外とすごい早くですね、2、3日も経ってないかな、すごい、ヒューンって感じで、ズームしましょうって来たんですよ。そう、で、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、せっかくだし、 うん、この日空いてますみたいな感じで言ったら、まあそう、することになって、で、まあギャツビーのその、まあ当然なんですけど、チームメンバーの方2人がですね、うん、ズームで通話してくれて、で、そう、1人はですね、プロダクトマネージャーだったと思います。で、まあ彼がその、主にはギャツビー使ってみての感想、どうって感じで、聞いてくれる感じでですね、もう1人は、まあ紹介、うん、名前は紹介だったんですよ。そう、なんですけど、まあ、役職の紹介はなかったんですけど、多分、GitHub のリポジトリとか見たら、うん、ギャツビーにめっちゃ貢献してるから、うん、多分その開発に携わってる、コアのエンジニアじゃないかなっていうふうに思いました。そうで、まあそのコアのね、開発にギャツビーのチームの中で携わってる人っていうのは、まあ私とそのプロダクトマネージャーの人とのやり取りをこう静かに聞いてる感じなんですね。そう、たまに話したりとかしてくれますけど、うん、で、まあそうで、これがあったのがですね、実は最近って言っても、そのズームでの通話があったのはですね、1ヶ月ぐらい前なんで、もしかしたらそれよりも前かもしれない。うん、だからまあタイムリーじゃないんですけど、まあ、主にはね、私がギャツビー使ったプロジェクト、2つあるので、まあ、そのことについてね、聞かれたんでお話をしたって感じですね。で、まあ1つはですね、ギャツビーにまあ本当か超簡単な決済処理をですね、ストライプっていうのがあるんで、ペイパルとかと似た感じで、そうで、そのストライプにチェックアウトっていうものがあるんですよ。で、まあそれを組み合わせてですね、開発をしたデモのもので、で、もう一つはですね、私のブログとポートフォリオサイトなんですよ。うん、で、ギャツビーにですね、一つ目の方、ストライプを組み合わせる開発コンビっていうのは、まあ、よくあるみたいだったですね。うん。で、まあ、あと、私が作ったのがそれデモだったんで、そこまで作り込んでないんですよ。だから、まあ、大したことないっていうのもあってから、まあ、メインの話はですね、私のポートフォリオのプロジェクトの方が多かったかなって感じです。そうで、まあ、ポートフォリオのプロジェクトの方はですね、ブログの部分は、その、ワードプレスじゃなくって、コンテントフルっていう、API ベースですね、の、コンテンツマネジメントプラットフォームを使ってですね、データの構造っていうのは、例えば記事とか、そうですね、記事が投稿された日付とかっていうのはどうするかとか、画像を入れるかとかっていう構造なんですけど、まあ、その構造っていうのはギャツビーで用意してくれてる、コンテンツフルと連携する用のプラグインがあったんで、それ使って刺さって入れれたよっていうふうにね、話したんです。うん、で、まあ、データ構造のその構築でですね、ギャツビーには、これ、私すごい気に入ってるんですけど、GraphQL っていう、その API ベースの、オープンソースのデータクエリが使えたんですよ。で、まあ、そうですね。ちょっと専門的な言葉になっちゃったから、あれなんですけど、オープンソースっていうのは、なんていうのかな。誰でもこう、使っていいですよっていう感じで公開してあるソースでですね。ただまあ、こういう提案あるんですけど、どうですかとかっていうふうに提案とかしても受け入れてもらえたりだとかっていう感じなんですね。まあ、そういうオープンソース型のそのプロジェクトっていうのは、まあ、ボランティアでそうですね。そういう改善の提案したりだとかっていう人もいるんですけど、まあそうですね、企業としてやってたりとかすると、割としっかりとこうメンテナンスとかされてたりします。で、まあその、そうですね、私オープンソースデータクエリっていうふうに言ったと思うんですけど、そのデータクエリっていうのはですね、なんて言ったらいいのかな、クエリっていうのがちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあデータをその構築するためのこうツリーみたいな感じですかね。家系図とかのツリーあるじゃないですか。そんな感じ。そうで、それをここに誰をどう置いてとかっていう感じで配置できるんですね。そう、それがまあ GraphQL っていうものです。で、まあ、ギャツビーにはそれ入ってるんですね。うん、で、まあその感覚で言うと、そうですね、ギャツビーのソースコード、感覚で言うとじゃないですね、実際書くと、そのギャツビーのソースコードのファイル上でですね、データ構造のその構築っていうのも同時にできてしまうところが便利で好きっていうふうに伝えました。そう、ここめっちゃ好きなんです。うん。で、まあそうですね、フロントエンドの開発を勉強している人用に、その感覚をですね、伝えるとすれば、まあそうですね、リアクトコードとか JS コードを書いてるファイルにですね、データ構造構築っていうのも一緒に書けるって感じです。一つのソースコードファイルにどっちも書けるって感じ。そう。で、まあ、プログラミングにその馴染みのないリスナーの方っていうのもいらっしゃると思うので、そうですね、プログラミングに馴染みのない方向けにその説明するとすれば、 ワーケーションですかね。ちょっと例良くないかもしれないんですけど、まあ、要するにバカンスに来てるけど、ビーチからその仕事のズーム会議も参加できるみたいな便利さです。この便利さっていうのが大きいかな。うん。そう。で、最近ですね、ギャツビーのプロジェクトにその関わる機会が、実はそんななかったんですよ。前半とかっていうのは。で、まあ、その理由をちょっと聞かれたんですね。なんでって。まあ、気になるじゃないですか。そう、でも正直にですね、ワードプレス慣れしてるクライアントっていうのがやっぱ多いんですね。そう、だからまあ、そういったクライアントにギャツビーを進めるっていうのは、ちょっとまあ、難しかったと。進めてみて難しかったっていうフィードバックを言ったんですよ。で、まあ、もちろんその理由も伝えますよね。そう、既存のワードプレスとか、特に持ってる人っていうのがほとんどなんで、うん、だからまあそういった人にとって、まあ月日のその爆速なんですよ、月日って。そういう爆速サイトに移行するのにまあ興味を持つパターンっていうのが、大体私のこう見てきた中では多くてですね。でもまあ月日にいざ移行ってなると、まあ移行の話ですよ。うん、移行の話ってなると、ワードプレスからワードプレス移行。そう、よりは、もちろん、ちょっとね、工程作業っていうのが、まあかかるんで、でもそれもクライアントの方でポチッとこう、プラグイン1個入れてとかっていう感じじゃないんですよ。まあ、エンジニアの力がなくしてはですね、移行作業がちょっとできないっていうのがあるんで、うん、まあ、やっぱやめようって思ってしまうところだったのかなっていうふうに個人的にはちょっと思ってたんで、まあ、それを伝えたんですよ。うん。で、まあ、でも私のサイトを見てですね、結構、こんなスピードで表示されるサイトが欲しいんですよ、とかっていうふうに、実際言われることが、多いんで、ノンプログラマーへの、その導入のしやすさですかね、うん、っていうのが、まあ、ギャツビーをこう、そうですね、うん、サイト運営に使う、数とか可能性っていうのを上げるヒントになるかもっていう感じでね、最後締めた感じなんです。うん、で、まあ楽しくてね、ほんとベラベラ喋っちゃって、めっちゃ、そう、私が多分7割、8割喋っちゃってましたね。いいのかなって感じだったんですけど、まあ全然いいよみたいな感じで言ってくれてたんで、まあよかったんですけど、めっちゃあっという間でした。1時間ぐらい話したかな、うん、と思うんですけど。そうで、まあそのユーザーフィードバックの、ズームの通話っていうのが、うん、まあオープンソースの貢献と同じ貢献って感じで、そのカウントされてですね、エンジニアとしてはこれすごい、なんていうのかな、ステータスなんですよ。うん。で、まあ、お礼にですね、ギャツビーカラーの紫のパーカーと、パソコンとかにも貼れる、ステッカーをもらったんですよ。よくパソコンの、こう、例えば、アップルロゴの周りとか、Mac ユーザーだったら、いろいろ、こう、自分の好きなフレームワークとか、ライブラリとか、言語のステッカー貼ってる人いますよね。そう、あれのギャツビーをもらったんですよ。うん。めっちゃ嬉しくって。そう。で、まあ、今度はですね、そう、もっとエンジニアらしい、こう、ちっちゃくてもいいので、ギャツビーのね、ドキュメントに貢献する形でですね、こう、関わっていきたいかなっていうのを、自分なりのね、小さな目標にしてます。はい。そんな感じですね。コメント紹介コーナー。はい、本当はですね、先週の更新した時にお伝えしたかったんですけど、まあ、エピソードの更新ができなかったので、少しね、時間経っちゃったんですけれども、まあ、先週くださったコメントについて紹介をしていきたいと思います。コメントしてくださった方ね、紹介が本当遅くなってしまって、申し訳ないです。でもね、ちゃんと読んでます。はい。なるべくね、もう少し気軽にこう私自身が続けられる、まあ、そうですね、収録環境づくりっていうのがないと、まあ、コメントの紹介も遅くなっちゃうんで、ちょっと収録のスタイルをね、模索してます。はい。今日はツイッターから一件コメントが来てます。では紹介しますね。前回のエピソードでもコメントくださった愛媛みかんさん、みほさんですね。私のサポートをご利用中の方です。はい、では読ませていただきます。困りごとを問題解決ベースで捉えてテクノロジーでポジティブに解決していくコミュニティ、いいですね。安心がないといいコードは書けないですし、コメントの紹介もありがとうございます。照れますね。 最後、照れますねってところが、可愛かったですね。ひらがなの手ってやって、てんてんてん、照れますねっていう風にあるんですけど、そう、伝わったかな？これ、声で。伝わってるといいんですけれども。はい、みほさん、コメントありがとうございます。そう、問題解決ベースでね、捉えて、テクノロジーで、ポジティブに解決するコミュニティっていうのはもう最高だなっていうふうに私は思ってるんですよ。ただ困った悩んでるとかっていう感じでですね、愚痴を吐くようなところっていうのはどこでもあると思いますし、どこでもって言うとちょっと良くないですけど、まあ、そういうのって別に言わなくてもいいじゃないですか。うん、そう。だからまあ、そういうただ困った悩んでるだけで終わらずに、こう解決にね、何かしらのこう、例えばツールとか技術とかっていうのを使って持ってくことのできる環境っていうのが、私はすごい好きです。うん。でまあ、先日そうですね、アメリカ大統領選挙ありましたね。でまあ、そこでも、初の女性副大統領、ハリスさんの、スピーチにもあるようにですね、まあ、一世紀以上そのアメリカっていうのは、100年前、投票権を得るために、運動を続けてきたアメリカ人女性たちのその努力っていうのがあるから、こう、今、女性がですね、投票ができるそうなんですよ。そうで、まあ、そういった、彼女たちのね、努力っていうのを引き継いで、様々な、こう、バリアを打ち砕くことっていうのは可能ですっていうことをね、体現したんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。で、まあ、そうですね。例を引き出したっていうのは、まあ、その一部のね、有名な人の声だけっていうのが聞き入れられるんじゃなくって、私たち一人一人のその声だとか、あと行動っていうのがこう知られることによって、まあ、バリアだったりだとか、偏見だったりだとかっていうのが、こう、いい意味でね、崩れていくのかなっていうふうに思ってます。はい。みほさん、本当にコメントありがとうございます。あのなにではツイッターからコメントを受け付けてますので、エピソードの感想などをハッシュタグあのなにをつけてツイートしていただければ、このコメント紹介コーナーで紹介させていただきます。ハッシュタグにアノニマスのカタカナのあの何かの何を漢字で書いて、ハッシュタグあのなにです。お待ちしてます。ごめんなさい、めっちゃ噛んじゃった。今日のあの何おすすめコーナー、はい、これおすすめって思ってるものを技術系とかね、プログラミング系とかも全然関係なくですね、個人的におすすめしたいものっていうのを勝手に進めるコーナー作ってみようと思いまして、そう、作ったんですよ、このコーナー。で、まあ、リスナーの方にもね、役立つものにしたいんで、取り入れてみて、こう、個人的に良かったですよ、とか、っていうものがあればですね、ぜひ、コメントで感想を聞かせてください。リスナーの方ともね、こう、総合的に関わっていけるような、ポッドキャストっていうのを、目指してますので、ぜひね、オープンに受け入れてますから、私の方は、いろんな、こう、コメントだとか、意見っていうのをお待ちしてます。はい。で、実はですね、今日はちょっとこのコーナー、意気込んでみたいんですけれども、思い切ってですね、ちょっとお休みをさせてください、今回の更新は。なぜかというとですね、スクリプトをこう書いて、まあ、話してましたというふうにね、ぶっちゃけましたけれども、スクリプトを毎回書いて話すとですね、続かないと思ったので、このコーナーはですね、ちょっと、今日の更新ではですね、テストでなくしてみようと思います。次回なんかこうね、短くサクッとおすすめできる、こう、ものがあればしようと思うんですけど、今日はちょっとギャツビーおすすめしたかったんですけれども、技術系のこと話すとなると、好きなことなんで、すごい長くなると思うんですよ。で、専門的な内容だから、ちょっとね、ギャツビーさん申し訳ないんですけれども、これは、記事とかでね、改めてちょっと書こうかなって思います。まあ、もうすでにね、ギャツビーおすすめしますっていう記事は書いてるんで、いいかなっていうふうに思ってるんですけれども、はい。なんで、まあ、おすすめしたいものがあればね、本編で話すだとか、そんな感じにしていこうかなっていうふうに、今ちょっと模索中です。はい。ということで、ギャツビー JS のアンケートに答えたら、ギャツビーの中の人と通話することになった話というエピソードでした。 まだね、全然駆け出しのポッドキャストなので、もしね、こういうこと聞いてみたいですとか、ご意見があればですね、ぜひコメントでも、お待ちしてます。ツイッターでですね、主に受け付けてるんですけれども、ノートの方でも実は、このポッドキャスト配信してるんですね。だからまあ、ノートの方でこの配信を、聞いてくださってるリスナーの方はですね、ノートでも、コメントしていただいたら全部読んでますので、ぜひお待ちしてます。ツイッターの場合はですね、ハッシュタグ何でコメントしていただければ私の方で拾っていけるので、もしねコメントしてくださった方、ぜひこのまあそうですね、これから収録する先のエピソードの方で紹介をさせていただきます。はい、ハッシュタグにはアノニマスのカタカナで、何は何かの何を漢字で、ハッシュタグ何ですね。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。